木曜日の小樽尻べし版です。市課題解決案サイトで公募。小樽市は官民連携で課題解決を目指すための独自のプラットフォーム小樽オープンベースを市のホームページ上に開設しました。市単独では解決が難しい問題について民間企業からアイデアを募る試みです。開設は3月末で、テーマ型とフリー型の2種類があります。テーマ型は市がプラットフォーム上に課題を公開し、民間事業者が解決に向けたアイデアを提案します。提案内容をもとに市と企業が実証実験や事業化に向けた検討を進めます。フリー型は民間から自由にアイデアを募ります。現在市が公開している課題は12件。オーバーツーリズムの未然防止・抑制、日本遺産の認知度向上に向けた PR、 空き家の適正管理などで随時追加していく予定です。民間企業のほか、小樽商科大学などにも提案を呼びかけています。問い合わせは小樽市官民連携室、電話 0134-32-4111 へどうぞ。次です。滝地作品で小樽巡り。小樽ゆかりのプロレタリア作家小林滝地の作品や生活の中から、小樽に関する場面や出来事を取り上げ、資料とともに展示する散策小林滝地展、作品とともに街を歩こうが市立小樽文学館で開かれています。会場には甲状細胞の一節とともに舞台となった北海青函の写真のほか、滝地が暮らした若竹町の自宅の写真なども展示しています。滝地が編集者へ宛てた直筆のはがきなど貴重な資料も観覧できます。午前9時半から午後5時で、6月21日までです。月曜休館、5月4日を除く。入館料は一般300円など。6月7日には関連イベントとして、実際に小樽を歩くリアルに散策小林滝地、申し込みは5月1日からも予定しています。次です。10周年ライブ生前の歌声と。小樽市の2人組音楽ユニットジャーニーリーズンが18日結成10周年記念ライブを小樽ゴールドストーンで開きます。ボーカルの陣間由紀さんは昨年8月膵臓がんで52歳で死去。キーボードの下金良介さん41歳は、陣間さんとの10年の感謝をファンに伝えるとともに、健康診断の大切さを知ってもらうための準備も進めています。二人は市内の音楽イベントで出会ったことをきっかけに意気投合し、2016年にユニットを結成しました。これまでにデジタルシングル6曲、アルバム3枚をリリースし、小樽祝津花火大会やウィングベイ小樽などで年間およそ30回のライブに出演していました。自分たちの音楽が誰かの生きる理由の一つになれたらと活動を続けてきました。せっかくの10周年、盛大にやろう。1年前から記念ライブを企画していました。会場に選んだゴールドストーンは、陣間さんの音楽人生が始まった思い出の地です。およそ250人収容の会場でのワンマンライブは、これまで50人から100人規模でライブをしていた2人にとって大きな挑戦でした。しかし、状況は一変します。昨年7月、陣間さんが体調不良を訴え、小樽牛尾祭り出演前日に救急搬送されました。診断は膵臓がん。 初期段階では自覚症状が出にくく、発見時にはすでに進行していることが多い。入院からわずか18日後の8月11日、神馬さんは息を引き取りました。ライブでは健康診断の重要性や、がんの早期発見の大切さを伝える啓発活動を行うことも決めました。健康診断を受けていれば、もっと知識があれば、彼女の命は失われなかったかもしれない。市保健所や北海道対がん協会の協力を得て、当日は検診の重要性を訴えるチラシを配布します。午後6時開演。チケットはローソンチケットで4000円。問い合わせは公演事務局。電話011-788-2877へどうぞ。次です。観光船の無事故願う。小樽港周辺をめぐる観光船青葉と19トンと屋形船海洋18トンの今期営業が18日から始まるのを前に、運航する小樽市の第三セクター小樽観光振興公社は15日安全祈願祭を小樽港観光船ターミナルで行い、安全とにぎわいを祈願しました。この公社の西条社長ら関係者およそ40人が出席。水天宮の宮司が祝詞をあげ、参加者が玉串を捧げ、無事故を祈願しました。青葉とは毎日、海洋は土日祝日に運航し、今期の営業は10月18日まで。料金はコースによって異なります。問い合わせは、小樽観光振興公社、電話0134-29-3131へどうぞ。次です。年金支給日、詐欺に注意。小樽署などは年金支給日の15日、市内の大型商業施設、ウィングベイ小樽を訪れた市民らに、特殊詐欺への警戒を呼びかけ、啓発グッズを配りました。小樽署や北海道財務局小樽出張所、北海道経由会小樽支部などからおよそ30人が参加。啓発グッズ300個を用意し、詐欺退散と書かれたスポンジや外出時に身につける反射材などを買い物客に手渡し、注意を呼びかけました。小樽署管内では昨年の詐欺被害件数は前年比10件減の7件だが、被害総額はおよそ800万円増のおよそ8000万円でした。宮田生活安全係長は、警察官を名乗り現金を騙し取る事案が目立つといい、警察官が交流サイト、SNS でお金を要求することは絶対にありませんと強調しました。次は岩内からです。岩内絵画教室の子どもの部の作品展が19日まで木田金次郎美術館で開かれています。子どもたちがクレヨンなどで元気いっぱいに描いたおよそ300点が展示室をカラフルに彩っています。大人による油絵などを中心に展示する一般の部は5月12日から17日。問い合わせは木田金次郎美術館。電話0135-63-2221へどうぞ。次はくっちゃんからです。くっちゃんこ条例可決。町議会は15日の臨時会本会議で、地域全体で子どもや子育てを支援する環境づくりを目標にしたくっちゃんこをみんなで育てる条例案を可決しました。町内では移住者や外国人住民が多く、子育てに関わる人が比較的少ないとされ、条例で大人の役割を示すことで、子どもの健全な成長を 町ぐるみで支える機運を高めます。条例は目的として、子どもが健やかに成長し、夢を持って住み続けられる町づくりの推進を掲げました。町は保護者や地域住民らが相互に連携できるよう支援すること、地域住民は社会全体で子どもを育てることを意識してつながりを深めることなど、学校や町内事業者を含めてそれぞれの役割を明示、子どもにも他者を大切にし、他者への思いやりの心を持つことなど、4項目の努力目標を定めました。次です。倶知安町は15日の臨時町議会で、町内1世帯の下水道使用量を12年にわたって徴収していなかったと報告しました。徴収漏れは合わせておよそ32万円に上るが、うちおよそ19万円は時効となる5年を過ぎたため、徴収不能と言います。町は今後、残るおよそ13万円の徴収手続きを進めます。次です。倶知安町臨時町議会は15日、本会議で不適切な発言をしたとして、門田町議に戒告の懲戒処分を科すことを賛成多数で可決しました。町議会での戒告処分は2014年以来です。門田氏は3月16日の定例町議会で議員定数削減を求める陳情書への賛成討論の中で、陳情の声に誠実に向き合うことも必要ではないかなどと発言。他の議員が陳情に真摯に向き合ってきた議会全体を侮辱する発言だとして懲罰動議を提出し、懲罰特別委が審査していました。次もくっちゃんからです。スキーやスノーボードの一流選手による世界最高峰のアクションスポーツイベント、スウォッチナインズスノーが6日から11日、倶知安町のニセコ東急グランヒラフで開かれました。ミラノ・コルティナ冬季オリンピックのメダリストや、地元ニセコ出身の選手らおよそ50人が参加し、大会史上最長の50メートルレールなどで高難度の技を繰り広げました。次はエゾフジです。余市の NPO 法人北海道エコビレッジ推進プロジェクト理事長坂本純香さん。テーマは、目は遠くを、足は地に。2月のフキノトウに続き、エゾエンゴサクが3月に顔を出しました。いずれも私たちが移住して15年間で最も早い開花です。地球環境の変化に思いを馳せると、嬉しいはずの春の訪れも手放しでは喜べません。待望の春に憂鬱な気分になっている理由は他にもあります。アメリカのイラン攻撃に伴う世界情勢の混乱、燃料や石油製品の高騰で原油のほとんどを中東に依存している日本は、今後一層の生活不安を抱えることが予想されます。先の読めない時代、自分や家族、地域を守るものは何でしょう。あらゆる生命を育む自然、暮らしに必要なものを自ら作る知恵や技、そしてそれを分かち合うコミュニティではないでしょうか。エネルギー問題や気候変動を考えると、化石燃料から再生エネルギーへのシフトは必須です。しかしながら、ともすればそれも大規模ビジネスの手法になり下がり、目先の儲けのためにかけがえのない自然や関係性を失うことになりかねません。エコビレッジでは、太陽光で発電した電気を電気自動車に蓄電し、それを住宅に給電することで電気自給を目指しています。今年は ベランダでもできる太陽光パネルの講座を開催したり、災害時の共有も視野に入れて、地域資源を見える化します。目は遠くを、足は地に、をイメージに、自分の身の回りから世界を変えていくのが私たちのモットー。炭焼き、ため池作り、乾燥野菜など、会員が発案する愉快なマイプロジェクトも立ち上がりました。ポジティブな一歩から始めましょう。エゾフジでした。これで木曜日の小樽しりべし版を終わります。